主イエスの言葉というのは神の知恵にあふれています。神の知恵ですから、私たちにはない知恵の言葉です。私たちにはありませんが、私たちはそれを受け取ることができるのです。今日のように聖書の言葉を読んで、聖書を聞いて、それを受け取ることができるのです。受け取って気づきが与えられるのです。気づかされることで、そこで新たな発見が起こってきます。まずは聞くということです。知恵の言葉を聞く、それを聞いて触れる、これが私たちがなすべき、見失ってはならない神様との向き合い方でございます。ただ聞くと言いましても、それをどのように聞くかというところまで掘り下げる必要があります。例えばアカデミックな世界で、学術の世界でよく言われることですけれども、論文ですとか論評ですとか、そうしたものを読んだり聞いたりするときは、いつも批判的であることが求められます。偉い先生が書いたものだからこれは正しいに決まってる、そういう先入観を持たないように。何も知らない私たちはそのままそれを正しいというふうに考えがちなんですが、学問の世界ではそのような鵜呑みにする読み方、聞き方というのは許されないんですね。では聖書の言葉を読むとき、聞くときはどのように聞けばいいんでしょうか。聖書も書店で売っている一冊の書物であることには変わりありませんので、誰でもが読むことができるわけです。そして聖書を批判的に読む、そういう読み方ももちろんできます。あるいは教養を身につけるために、西洋の文化を知るために聖書の言葉を読む、聞くということも、まあ、できるでありましょう。さらに言うならば、信仰者だってキリスト者だって聖書を批判的に読むということができるのです。してはいけないことではありません。考古学ですとか歴史学ですとか人類学といった、この日進月歩の学問、そのアカデミックな研究成果と照らし合わせながら聖書を読む、そういうことが許されています。で、そういうふうにして読んでいくと、聖書にもいろいろと矛盾があることが分かってまいります。神学という学問、これはアカデミックな学問であります。アカデミックな研究をするわけですから、神学は神学校で牧師たちが、神学生たちが牧師になるために必ず学ばなければいけないことなんですけど、神学生たちは聖書をいわば批判的に読むという訓練をあえて受けるのであります。その中でいろんな矛盾に気づきながらも、そうした体験を踏まえて自らの信仰、いわばこの何て言うんですか、ナイーブな無邪気な信仰というものを再認識していく、神学によって信仰を 自分の信仰を再認識する。再認識して今度はそれを裏打ちをしていく。そうすることで新学生たちは自分の信仰をさらに強固なものにしていく、こういうプロセスを取るのであります。ですから神学によって聖書を批判的に読むという読み方は、信仰を持ってない人だけじゃなくて信仰者でも、特に牧師を志す、説教者を志す者にとっては欠かせないのであります。今申し上げたように、批判的に聖書を読むことは誰でもできます。けれどもそのような読み方は、冒頭で私が申し上げたような読み方、すなわち神様の知恵を聞くという聞き方、読み方、そしてその御言葉から私たちが何かを得る、感化を受ける、そういう読み方はできません。信仰的に読む読み方、神の言葉として受け入れて聞く聞き方、たとえそこに矛盾があったとしても、そうした矛盾を了解した上で、細々とした矛盾点など気にならないほど豊かな神秘の知恵を受け取っていく。そのためには神様に全てを委ねつつ御言葉を受け取っていく、このような聞き方が必要なのであります。中途半端な自分の教養ですとか知識などというものはひとまず棚に上げておいて、私たちの中にはない、どうあがいてもない、出てこない、神様にしかない知恵というものを御言葉から聞き取っていく、これが私たちに求められている信仰的な聞き方でございます。そうすることで初めて私たちは自分のうちにはない教えに気づかされるのであります。聖書に書かれた文字や言葉が私たちを生かす言葉となるのです。そしてその御言葉が私たちを突き動かしていくのです。日曜日の礼拝のひとときというのはまさしくそのためにあります。ここで私たちは自分の持っているもの、それを全部棚上げして空っぽにして、神様の御言葉をそのまま受け取っていくのです。私は今日の福音書の御言葉というのはまさしくそんな御言葉だというふうに考えています。二つの例え話、お話としてはとても分かりやすいですね。一つは見失った羊の例え、ここには羊と書いてあるだけで子羊とはなっていないけど、歌ではいつの間にか子羊になってますけど、まあこれも矛盾なんでしょうかね。でも迷子になるというと大人の羊よりも当然子羊をこう思い浮かべたりするわけであります。もう一つの例えがなくした銀貨の例えであります。で、二つあるけれどもどうでしょうか。この二つの例え話、イエス様がここから伝えようとしているメッセージというのはどうも一つの共通していることなんじゃないかって、分かると思います。100匹の中の1匹が迷子になったとすれば、99匹を野に残して見失った1匹を見つけ出すまであなたは探さないだろうか。10枚持っているドラクメ銀貨のうちの1枚がどこかへ行ってしまった。そしたらそれが見つかるまで 出てくるまで一生懸命あなたは探さないだろうか。同じ問いをイエスはここでしています。さてここで誰がこの例え話を聞いているのでありましょうか。つまりここにいるのは誰かということをまずはお示ししたいんですけど、最初そこにいたのは徴税人と罪人というふうに書いてあります。そこにですねファリサイ派や律法学者がやってくる。そしてイエスが徴税人や罪人と交わって一緒にご飯を食べていることをなじるのであります。そのような状況から出てきたお話がこの2つの例え話。徴税人とか罪人、まあ、いわばこの社会から弾き出されていた人たち、アンタッチャブルな人たち、この人たちを打ち消したファリサイ派や律法学者に向かってイエス様はこの話を語っていくのであります。そしてあなたは見つけるまで一生懸命探しませんか、こういうふうに語ったのであります。一匹の羊を、一枚の銀貨をあなたは探しませんか。このようにこれが今私たちにも問われている、聞かれていると思って聞いてみましょう。そうするときっと想像力豊かな皆さんはいろんなことを思い浮かべながらこの言葉を聞くんじゃないでしょうか。例えば聖書研究バイブルスタディなんかをして自由ないろいろな語らいの中でですねこの御言葉の意味を考えたりすると皆さんいろんな発想をなさると思うんですよね。例えば羊だとするならば一匹を探しに行ったらそこに野原に残しておいた99匹はどうなっちゃうのか、みんな点々バラバラに好き勝手のところに行っちゃうんじゃないだろうかみたいなことも想像できますよね。そうなっちゃったら元も子もないではないか、こんなディスカッションもきっと起こるでしょう。まあ銀貨の場合は残りの9枚がどっか走って逃げ出してしまうなんてことはありませんから、そういうことは考えなくても良さそうだなですとか、まあ私どもの現実に照らし合わせていろんなことを考えるわけです。もちろんこれは自由にそうしていただいていいことなんですけれども、さて一番最初に申し上げたように例え話の本質を逃さないために99匹はどうなっちゃうのかとか、私はもう年だからそんな探しきれませんだとか、そういう声は私どもの自由な発想はこの際考えなくても、考えないようにしましょう。おそらくイエス様もこれは例え話ですからね、例え話をした時はそうした細々としたことを考えないでこのお話をしたんだと思うんです。あなたは探さないだろうか。私はきっとここにいる皆さんは探そうとするんではないかなと思うんです。大切な一匹です。大切な銀貨一枚、いずれもとても価値があります。ドラクメ銀貨、あまり聞いたことありませんが、これはギリシャのお金。イスラエルという国はですね、当時ローマに支配されておりましたけども、かつてはセレウコス朝というこのギリシャ文明が入り込んでいった地、アレクサンダー大王がね出てきて、ギリシャ文明が入り込んでいったところですので、ギリシャのお金も使われていたし、ローマのお金も使われていたし、けれども自分たちのコインも持っていたと、こういう状況なんですね。ですから日本とは違います。でローマのお金で1デナリという 単位が聖書によく出てまいりますが、このデナリとドラクメ、デナリはローマのお金、ドラクメはギリシャのお金、これ大体同じで1日の日当でございます。だからある程度まとまったお金なんですよね。けれどもこの例え話の中ではそうした金額とかこの価値の大きさの比較を皆さんにしてほしいわけではありません。もう一度状況をおさらいしますと、イエス様が徴税人や罪人と一緒に食事をしているところにそういう人たちを毛嫌いしている、相手にしない、見向きもしないファリサイ派とか律法学者と言われる人たちがやってきて、そしてそういうですから、まあ、罪人もいて律法学者もいてという、まあ、五越同衆のような中でイエス様はこのお話をされた。で特にこの後からやってきたファリサイ派や律法学者の人たちがいるのに気がついて、それに触発されてこのお話をした。そうするとですね、ここでこの見失った一匹の羊、なくした一枚の銀貨とは誰のことかということを考えてみたいのであります。これはファリサイ派とか律法学者たちが嫌っていた罪人や徴税人のことなんですね。イエスの時代のこうした徴税人とか立法、徴税人とか罪人という人たちがどんな人だったのか、どういう身なりをしていて、どういう性格で、どんな言葉遣いをして、生活ぶりがどうだったのかという詳しいことまでは分かりませんけれど、一方でこのファリサイ派、律法学者という人たちのことはなんとなくこうイメージができます。社会の中でも大きな影響力を持つ立派できちんとした人たちでありました。ですからこの罪人とか徴税人という人たちはいわばこの人たちのもう反対側、対極にあるような人たちと言っていいでありましょう。先日バンコクで会議があり行ってきましたけど、バンコクでは今でも路上で物乞いをする人たちが結構な数いました。繁華街の幹線道路の横にある歩道をたくさんの人たちが、多くのこの外国人観光客が行き交う中を、彼らは道端に座ってそうした人々を見上げながら空き缶をそこに置いてずっと座っている。男性、女性、子供たちが結構な数おりました。おそらく日本でも行くところに行けばこのような状況はあるでありましょう。路上生活を余儀なくされている人たちがたくさん住んでいる町があります。そこにいる人たちの身なりというのはきちんとしているとはとても言い難いですね。で、そういう人たちこそ今イエス様がここで言っている見失った羊、あるいはなくした一枚の銀貨なのであります。イエスという人はこういう人たちと一緒にいること、こういう人たちと共に食事をすることを心から喜べた人だったんであります。しなければならないからしているんではなくて、やれと言われたからやっているわけでもない。イエスという方はこの人たちといることを 共に喜べた人だったのであります。さて、教会にこうしてやってくる私たちというのは誰でしょうか。皆きちんとした人であります。そういう私どもにとっては決して優しいことではありません。そういう意味では私たちというのはイエス様の目線から言わせるならばファリサイ人であります。教会は山谷ですとか鎌ヶ崎といった町の路上生活者への支援活動をわずかではありますがしております。教会がそうした支援活動をなぜできるか、なぜするか、それは今日のようなイエス様の御言葉を聞いてそれに気づかされて押し出されたからしているのであります。神様の知恵を受け取ったからであります。御言葉によってこれが実は尊い働きなんだと教会は受け止めることができたから、このような働きができているのだと思うのです。イエス様の御言葉が私たちを変え、そしてやがて社会を変えていくという現実を最もはっきりと認めることができる現場、それがそうしたところにあると言っていいでありましょう。イエス様の御言葉、聖書の言葉は確かに社会を変えてきました。長い長い歴史の間で、そして私たちをも変えてきているのです。神様の知恵が社会をこれからも変えるのです。これは政治がなす技ではありません。政治的な変革ではありません。大きな予算を取って大きな枠組みの中で起こすことよりも、そうした足元の草の根の社会の現場の中に、神の国はこういうふうだよと垣間見せるやり方で変えるのです。それが見失った一匹の羊、一匹の羊を迎え入れる、そして共に喜ぶ、それができた時、私たちの生活の中にも神の御国が広がっていくのであります。お祈りします。主なる神様、私たちはファリサイ人のように一生懸命きちんとした人間になろうとしている一人一人であります。でもその中に落とし穴があり、気づかないことがあり、そうした私たちに、神様あなたは聖書の言葉によってあなたの知恵を届けてくださるからありがとうございます。どうぞ私どものこの生活をイエス様の言葉によってこれからも導き、御国が広がっていきますように。救い主イエス様のお名前によってお祈りします。